ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらうための内容をお送りしております。私のように一人語りでずっと番組をされている方っていうのが同じようにやっているので好感が持てるんですけども、今回も勝手に紹介シリーズでキラテンこと福永潤さんの番組こんなんでいいんだラジオ、これを紹介したいと思います。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ聞いていただきたいんですけども、この福永潤さんという方はいろんな方のポッドキャストなんかをプロデュースされております。で、以前ご本人にお会いしたことがあるんですけども、結構背が高くてシャキッとしたシャープな感じのイメージを持ちました。まあシャープな見た目で、でも物腰柔らかで非常に当たりの柔らかい感じを印象を受けましたけども、でも非常に優秀な方でして、会社を何個か経営されていたり、あとは役員をされていたりとかで、このようなラジオ番組をされているということです。で、この方の基本的なお客さんとしては起業家、特に一人型の起業家かなというふうに思いますけども、起業した方が次のステップに移るだとか、継続的に事業をしたいという時なんかは、この福永さんが非常にお手本になるといいますか、彼の顧客になるなり、まずはまあラジオを聞いて、そしてコンタクトを取るなりしていただけたらいいと思います。ということで、今週のテーマ、なぜ私は輸入車を進めるのか、これについてお話をしていきます。輸入車だからいいとか国産車だからダメということは、そういうつもりは毛頭ないんですけど、せっかく車を乗る、まあ特に車を所有するんであれば輸入車をお勧めしたいと思います。その理由として、まあ、これは分かる人には分かるというふうなことかもしれないんですけども、輸入車特有のものがあるということを言っておきたいと思います。で、輸入車っていうとやはり多くの方が思われるのが高級輸入車、例えば分かりやすいのがドイツのベンツ、BM、アウディ、そのあたりだとか、あとはイタリアの高級スポーツカー、フェラーリとかランボルギーニ、そういったところをイメージされる方が多いと思いますけども、もちろんそういう車もいいんですけど、もうちょっと庶民的なと言いますか、もうちょっと安めの手の届きやすい輸入車っていうのもありで、そういった車をぜひお勧めしたいと思います。まあ最近はそういう車もどんどん増えていっておりますので、分かる方っていうのは増えていってますし、 YouTube なんか見ていきますと、やっぱりそういった車を乗られる方の番組っていうのが増えてるなというふうな印象があります。で、例えばまあ大衆的な輸入車を選ぶ理由って何なのかなというふうにね、思われると思います。国産車を乗っていたらそれでええやんと、故障もしにくいし燃費もいいしというふうに思われる方も多いと思います。逆に比較的安めだったとしても、輸入車はやっぱり国産車よりも価格が高かったりだとか、あとは故障しがちでもあるし、故障した時の金額っていうのは国産車よりも高くなる傾向にありますので、なんでわざわざそんな車を選ぶのかというふうに思われる方も結構いるんですけども、ぜひそういう車を選んでいただきたいと思います。で、特に最近はそういった輸入車であっても、以前ほど昔ほど壊れにくくなってるというのもありますし、燃費の方もそんなに国産車と遜色なくなってきているというのがあります。で、やっぱりね、一番の理由としては、国産車は運転が面白いっていうのが一番にあります。輸入車を選ぶということは、大多数の国産車と比べてやっぱり数が少ないですから、その所有欲というのを満たすのもありますし、デザイン的にもいい車、愛着の湧きやすい車が多いと思います。結構個性的と言いますか、そういう風な車が多いですよね。なので車自体を見てもうテンションが上がるっていうのがあります。これはまあ私自身の体験でもそうですし、他の方も結構言われるところでもあります。で、やっぱりね、一番はそういったまあ所有欲を満たすとか、見た目が良くてテンション上がるということよりも、運転が楽しいなと感じやすいわけです。そこがやっぱり燃費を第一に考える国産車とは違うのかなというふうに思います。燃費は確かに大事ですし、悪いよりはいい方がいいんですけども、 年表を考えるあまり犠牲にしているのがやっぱり運転の楽しさとか運転しやすさっていうところだと思います。でその、運転が楽しいっていうのはどういうことかということなんですけども、まずほとんどの輸入車がエンジンを回せば回すほどいい音がするということが言えます。国産車の場合回せば回すほど苦しげな音、あまりいい音がしないわけですけども、輸入車はそれをチューニングしている車もあると思うんですけど、すごい高回転を回しても結構いい音がする、苦しげな音があまりしないということもありますし、そこまで回してもこう壊れそうな感じがないというのもありますし、タフな状況でも足腰がしっかりしているようなイメージがあります。でそういったエンジンを回せば回すほどいい音がする、回さなくてもいい音がするというのもありますし、分かる人には分かるし、分からない人は分からないかもしれないんですけども、運転に味があるというところが言えます。薄い味の輸入車もあれば濃い味のものもありますけども、総じて運転に味があるというのが言えますので、目隠しをして車を運転した時に国産車の感じと輸入車の感じは分かる人が多いと思います。もちろん目隠しで運転はできないんですけども、車種を聞かずに運転した時に、あ、これ国産車やなっていうのがね、分かることがやっぱりありますんで、それは例えばですね、国産車で多いのはアクセルを踏んだ時の感じがちょっとこう空ぶかし気味と言いますか、滑り気味な感じで回転がブワッと上がって、そして速度がついていくみたいな、そういう車が多いわけです。それに対して輸入車は、全部とは言いませんけど、アクセルを踏んでいくごとに力が増していくような形で、アクセルを踏んでるのに回転だけ上がってっていうことが少ないわけです。でまたそれだけではなくて、運転中の振動とか変速のリズムというのがしっくりする感じが多いです。に対して国産車は、最近 CVT といって段がない車も多いんですけども、CVT っていうのもあるんですけど、そういう風な操ってる感が少なかったり、エンジンをどちらかというとエンジンの存在を打ち消したいような感じなんですけども、輸入車はどちらかというとエンジンの存在をアピールしてくる、だからいい音でもあるのかもしれないんですけど、そういったところでエンジン音だけじゃないんですけど、やっぱり運転が楽しいなというふうに感じやすいので、もし少しでも輸入車の外観に興味がある方はぜひ乗ってみてもらって、運転すれば一番わかりやすいんですけど、助手席や後部座席でもいいので乗ってみてもらって、その国産車との違いを感じていただきたいと思います。もちろん国産車も楽しさあります、移動の楽しさっていうのはありますけども、輸入車の方が濃い味ということを結論として今回は終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com、 ry の y はワイシャツの y。それではまた次回をお楽しみに。